アニュアセヨ、アメリアです。アメリアに韓国ドラマを語らせて、今回はドラマ明日について話したいと思います。ということで、6月に入り日本各地で梅雨入りが発表される時期が近いかと思いますが、私が住んでいる、関東地方ではもうすでに梅雨入りの発表もありましたが、これから雨が強く降る時間帯など外出はお互いに十分気をつけていきましょう。そして私韓国ドラマを見るようになって変わったことの一つに、こう雨が降る、雨と聞いてチヂミという食べ物を連想するようになりましたが、皆様はいかがでしょうか。韓国ドラマ内で雨が降っている日イコールチヂミを食べる、そんな設定が多くあるかなというふうに思っています。で、私もチヂミを家で作るようになって時々作るんですけど、もちもちより、パリパリのチヂミの方が好みで、できる限り、生地の厚さは薄めで、食べた時にパリッてするくらいのこの焼き具合が好きで、それを目指して毎回こう挑戦して作ってるんですけど、結構失敗が多いんですよね。なので美味しくチヂミを作る方法や、生地の作り方などおすすめの調理法を知っている方、ぜひ教えてください。ということで、今日は Netflix のオリジナルシリーズ明日というドラマについて話そうと思っています。で、未だに明日なのか明日なのかどう読めばいいかちょっとわからないんですが、とりあえず明日と読むことにします。で、このドラマは2022年今年の4月から日本と同日放送されたもので、韓国の人気ウェブ漫画ウェブトゥーンが原作となっています。で、全部で16話のものです。で、死神たちが住むあの世がストーリーの舞台で、そこで暮らす死神たちが、本来の仕事に違反して自ら死を望む人々を救おうと奮闘する姿を描いたあの世のファンタジーヒューマンドラマになっています。で、同日配信当初は日本のネットフリックスのトップ10入りもしていて、しかも主役はあのレンボのドラマで一気に人気の火をつけたロンさんが出られているということで、知られている方も多いのではないかと思います。で、このドラマの演出監督を務めたのがキム・テユンさんとソン・チュークさんという方の2人だったそうなんですけど、このソン・チューク監督はカイロスという2020年の MBC 演技大賞で3冠受賞したドラマの、演出としても関わっていた方でもあるようなんですよね。で、ちなみにこのカイロスのドラマで俳優のアン・ボヒョンさんが新人賞を受賞した作品でもあって、私すごい気になって調べてみたら、U-NEXT でもこう配信中ということが判明して、早速私自身見始めたドラマの一つになっています。で、現在17話まで見進めているんですけど、主人公の女性と男性が、1ヶ月ずれた状態で、しかも夜の10時33分から1分間だけ携帯電話を通して会話ができるっていう、そんな設定から始まる、こうお互いが大切な人を守るために奔走する、ミステリーサスペンスっていうドラマなんです。なので、もうストーリーがもうすごく綿密に展開しすぎていて、もうさすが3冠を受賞しただけのドラマだなっていうか、もうこの次のエピソードのこの押す手が止まらない、そんな状態にさせられているドラマなんですね。なので、私もまだ見終わってはないんですが、これは見て損のないドラマに入るかなって感じているので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。では明日のドラマのあらすじを話したいと思います。まずこのドラマの主な主人公は5人いて、まずあの世で亡くなった方を管理する独占企業である相場島という名前の会社のトップである会長が出てきます。そして、相場島では本来亡くなった方々を引導する立場だったのにもかかわらず、こう引導されてくる人々が多く、あの世とこの世のこう均衡を保つために、会長の提案によって、こう自ら死を望む つまり、まあ、自殺をしようとしている人を再び生きる道へと送り返す任務を遂行することになった、まあ、危機管理チームのチーム長と代理が出てきます。また相場党のエースとも呼ばれていて、まあ、危機管理チームのこの発足にあまりよく思っていない引導管理チームのチーム長のこのまずこの4人がいるんですね。そして橋の上から自殺をしようとしている男性を偶然見かけて止めに入ろうとしていたところ、この危機管理のこうチーム長と代理のこの死神と名乗るこの業務を遂行するために訪れていたこの2人に遭遇してしまって、小競り合いをしている間にこう自殺志望の男性と誤って一緒に川へ転落をしてしまったこのローンさんが演じているチェ・ジュヌンという主人公がいて、この5人が出てくるんです。でこのチェ・ジュヌンっていう川に誤って飛び込んでしまったことにより、こう半分人間半分霊というそんな状態になってしまい、この相場島でこう半年間の契約社員として働けば、まあ、スーパーパスを持って現実社会に戻れるという約束のもと、この危機管理チームで働くことになるんですね。でチェ・ジュヌンがこのあの世から現実社会戻るまでのこの半年間を1話から2話の間隔で、まあ、それぞれのこの自殺志願者を描きながら、まあ、死にたいの思いを生きたいに変えていく過程を描いた、まあ、ストーリーになっているんです。でこの相場党の会長を演じていたのは、賢い私生活や、まあ、スタートアップで母親役や、まあ、祖母役として多く活躍しているキム・ヘスクさん。また危機管理チームのチーム長は、まあ、時代劇のドラマ「真意」や「品位のある彼女」っていうドラマにもご主役として出ていたキム・ヒソンさん。また代理役は、まあ、恋する家活だったり君は私の春などの最近よく多く見かけることが多くなった俳優のユン・ジオンさん。でまた相場党のエース役では、まあ、2021年、去年ですね、ある日私の家の玄関から滅亡が入ってきたっていう、この名前結構知ってる方いるかと思うんですけど、まあ、このドラマでも出演しているイ・スヒョクさんが出ています。そして、まあ、半分人間半分霊としてそんな存在になった今回のこのドラマでは、まあ、物語を大きく動かす存在でもあるこのチェ・ジュヌンを演じているのがローンさんになっています。で私もこのドラマを、まあ、ほぼ前は泣いていたっていうんじゃないかっていうそんなドラマでこう私の記憶の中ではネットフリックスのオリジナルシリーズで、まあ、ムーブトゥーヘブン私は遺品整理士ですっていう、まあ、ドラマがあったんですが、私はそのドラマをすごく連想させるような構成の仕方だったりこうテーマ性の強さをすごく感じるドラマだったなと個人的には思っていました。で、まあ、このムーブトゥーヘブンのドラマでも私毎回本当自分に引くぐらい、ま、泣いていたっていうそんなドラマだったんですけど、この遺品整理士というこう亡くなった方のこう最後の引っ越しという言葉に乗せて、まあ、亡くなった方のこの今まで生きてきた人生を通して生とは何かをこう考えさせられるそんなドラマだったんですが、今回の明日というこのドラマはこうあえて死というものにこのスポットライトを当てて、生とはこう生きるとは何か、はたまた死とはどういうものなのかっていうのをもう本当遠回りに表現するのではなくて、もう直接的にかなりストレートにこう描いていたドラマだったんじゃないかなというふうに思っています。でまたご存知の方も多いかと思うんですけど、こう世界で自殺率が高い世界の中でもこう自殺率が高いとされるこの韓国でこのようなこうテーマを取り上げたということに、こう私はすごく大きな意味のあるドラマになったのではないかなというふうに感じずにはいられなかったんですよね。で本当死を望む人のそのこの一歩をどうにか踏みとどませることができないかっていう、またそんな思いを抱えている人の声にこう耳を傾ける人が増えてほしいという、まあ、そんなこの作り手たちのこの思いが聞こえてくるかのようなもう作品だったのではないかなと私は感じていたんですね。そして この作り手たちの思いをあえてこのあの世という、 こう誰も見たことのない場所に設定したというところにも、この作り手のセンスが伺えるところなんじゃないかなと個人的にはすごく思っていました。で、私がこの物語で一番感心をしてしまったというか、すごい大きなメッセージにも感じた設定の一つに、こう自殺をすると婚前で縁をした家族とは来世以降二度と同じ縁を持つことができないという、こう自らの手で命を奪った代価を払うということなんですよね。で、まあ、このドラマではこの愛する人を失ってこう生きる希望をなくした人だったり、またいじめを受けて、まあ、大きな傷に押しつぶされそうになっているなど、こう命を絶つ理由にこう家族が含まれていないケースもただ出てくるんですけど、この自らの命を絶ってから初めて知るその代価であって、このその大元にあるこのストーリーのこの設定に、こう実際はまあどうなのか調べようがない、まあ、死んでからのことは誰もわからない、こう知る術がないけど、もし本当に自分自ら命を落としてしまった時に家族との縁が切れるようなことが起こってしまったらっていう、そんなことを考えるだけでも私はすごい恐ろしいことだなって感じてしまったんですよね。で、他にもあの時を遡る車だったり、まあ、いろんなあの設定があったんですけど、まあ、このドラマではなく、まあ、あの有名なトッケベのドラマでも、このあの世に行く前にこう飲むお茶がこう婚前の記憶を消す役目を担っていたりっていう、もうこういう斬新な物語の軸の作り方は本当に韓国ドラマの強みというか、この物語の質を高めているなというふうに思っているんですよね。で、そしてこのドラマに出てくるあの相場党の会長の、あのファッションもあの見どころの一つなのではないかなと個人的には思っていて、まあ、あの見られた方は分かるかと思うんですけど、あの肩の部分がすごくこう盛り上がっているというか、あの特徴的な形のドレスが出てきたり、またすごいあの きらびやかなもう綺麗なこうビーズが施された生地だったり、こう刺繍が縫われているもう生地を使用したこのドレスたちにすごく品運が備わっていて、こう相場党のトップの会長っていう、つまりこう死神のあの世のトップっていう、まあ、手に届かないような存在をこう着ているものや身につけているこうアクセサリーでこう表現されていたりして、こう最初に話したこの肩が突き出ているというか盛り上がっているこうドレスを着たキムヘスクさんがこう出てきた時に、もうこれを着こなしちゃうキムヘスクさんすごいなってすごい思って、こう風格を感じた瞬間でもあったりっていう、もうぜひこれから見られる方がいたらここにも注目してもらいたいなというふうに思っています。で、またあのやはりこのロウさんが演じているこうチェ・ジュヌンのこの相手を放っておけない性格のキャラクターが、なんともこの愛らしくて、またおせっかいがちょっと過ぎるところとか、こう相手をこう思いやるこの温かさをこうロンさんがもともと持っているあの行動からにじみ出てくるこう性格の良さが相まっていて、本当に素敵なチェ・ジュヌンになっていたところも、このドラマのこの全体の空気を一段とこう柔らかく包んでいたのではないかなというふうに私は感じました。そしてあの日本人としては、まあ、少し気になってしまうこの反日の部分も実はこの13話であの描いているんですよね。で、このドラマに限らず、まあ、あの韓国映画でもよく敵としての立場で日本の国がまあ扱われていることも多いかなというふうに思うんですけど、まあ、目にすることが多いですよね。なのでこう皆さんはいつもどのようにこうこの部分を感じられているのかなって私はあの気になっていて、すごく難しいところだなって私自身も思っているんですけど、こう私はこう今まではこう深く知ろうともせずにこう韓国ドラマのまあストーリーとして、まあ、それを受け入れて 見ていたんですよね。なので今回も物語の一つとして見ていました。なんですが、でも今回の内容はいつもよりこう反日感情がいつもよりまあ強めに出ていたという印象は受けていたので、こう私自身こう初めてこう韓国と日本との関係について調べてみたっていう行動を起こさせたドラマでもありました。でもいくら調べてもこう自分が納得をするような情報というか答えというのはこう見つけられずにはいた状態で、結局よくわからないというか、まあ、本当の事実は何なのか、まあ、そんな疑問だけがこう残ったという感じだったんですよね。で、私は韓国ドラマをこう芸術の一つとして、まあ、国だったり言葉だったり人種だったり、まあ、宗教だったりそんな違いを超えて、まあ、心で感じるものとして、まあ、捉えて、まあ、理解を深めていけばいいのではないかなというふうに個人的には思っていて、こう私は、まあ、韓国ドラマは芸術の一つであるのではないかなと思っていますということで、ドラマ明日気になった方はぜひチェックして見ていただきたいなというふうに思っています。ということで今日も長くなってしまったんですが、最後まで聞いていただきありがとうございます。いいねなど励みになるのでぜひお待ちしています。ではアンニョン。